本日はエステル記3章1節から6節、はじめに1節を宣言いたします。これらの出来事の後、クセルクセス王はアガグ人ハメタダの子ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいる首長たちの誰よりも上に置いた。アメン。では一言お祈りします。ハレルヤ、愛する様、今朝も我らは御前に進み出ました。飢え渇いて、また本当に清められたい、作り変えられたいと願いつつ、その道からがあるイエス様の前に進み出ました。どうか今朝も我らは御言葉を通して清め、作り変えてください。どうか語るしもべの口を、また聞く一人一人の耳を通りよくし清め、ただあなたの御座から流れ滴る恵みの御言葉を豊かに私たちがいただき尽くすことができますように、助け導いてください。初めから終わりまでのすべてをあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も素晴らしい主の御名を褒めていただき賛美いたします。前回までですね、エステル記の2章までを見てきたんですけども、本当にエステル、本当に控えめなエステルが王妃に選ばれて、そしてそのエステルの育ての親モルデカイが王の門の前で政治に座り続けており、そしてこの王の暗殺計画をですね、モルデカイが暴いて、でそして、ね、王様の命を救った。でその功績が年代記の書に記されたとだけは書いてあるんですけど、でも実際的なご褒美をもらえるとか、ね、そういったことはないままで3章に入ります。で、モルテガイがいよいよ報われるのかな、章が変わったと思いきや、そうではないんですね。モルテガイではないものが地位を得ました。クセルクセス王は、ね、アガグ人ハメタタの子ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいる首長たちの誰よりも上に置いた。書いてあります、ね、昇進したのはモルテガイではなくハマンでした。で、一方モルテガイは、ね、相変わらずこの王様の門の前にただ座っているだけの状態ですね。報われないけれども他の人がもっと昇進してしまう。これは、ね、私たちも日々生活している中でよくある経験することですけれども、まあ、正しいことをしたのに報われないなんて、むしろ間違ってるかのように見える人の方が引き立てられて目立って、で上に立てられていく、けれどもこのエステル記は、それをただの、ね、不運として描いているわけではありません。運がなかったなということではないんですね。このところから、物語が大きく、ね、動いていくんです。でこの、ね、大きく動く物語、ね、一体、どれほど大きなストーリーだったのか、実はこれ数百年ほどの、ね、そのストーリーが動いている様があるんですね。この一節の方を見ますと、ね、このハマンは何者かというと、ね、アガグ人ハメダタの子ハマンというふうに書いてあります、ね、彼はアガグ人、これがこのハマンの本性です。ハマンの素性、アガクの子孫で、アガク、聖書に出てきます。アガクが出てくるのは第一サムエル記の方です。第一サムエル記の15章において、サムエル、預言者サムエルがこのイスラエルの最初の王サウルにこういうふうに命じるんですね。行ってアマレクを撃て、彼らに属するすべてのものを聖絶せよ、容赦してはならない。けれどもサウルはこの命令に完全に従いませんでした。で、このアマレクの王がアガクだったんです。このアガクをですね、生かしたまんま捕らえて、でそして、この、戦利品の分取ったもののうち、ね、全部清潔しなさい、ね、分取り物は、取ってはならない、全部滅ぼし尽くしなさいと言われていたにもかかわらず、その肥えていたものを惜しんで、ね、 これは残しておいてもいいよね。つまらないものだけを滅ぼして、で、残してはならないものを残した。で、この、ね、中途半端な終日、従順、ね。従順は完全でなくてはならないんですけども、しかし中途半端な従順は、後々その中途半端さが、後々災いを、ね、残してしまうんですね。で、このサウルが、ね、残したゆえに、数百年流れた後、このエステルの時代、その災いが一気に降りかかるんですね。このアガグ人ハマン、これはあのサウルが残してしまったあのアガクの末裔であったわけです。で、さらにですね、このモルデガイの出世についてまたよく見てみたいんですけどもね、2章5節見ますと、モルデガイはベニヤミン人キシュの子の子孫として紹介されています。で、これ要するにサウル王と同じ血筋なんですね。ですからこの3章で始まったのは数百年越しのその確執の、その再現であったわけです。つまりサウルとアガクの対決の、その数百年越しの再現がこの3章で始まったわけなんですね。サウルが取り残したこのアマレクの、この記憶が今この次世代のまたさらなる次世代もっとさらなる子々孫々に下った後に、それが害として現れて、で、そしてこの神の民全体を滅ぼそうと、また、このアマレクの、アガク人、それが今、この3章においてまさに実現しようとしていたわけです。で、ですから、本当にここから学ぶべきことは、私たちは御言葉に対して、ね、中途半端な従順であってはならないんです。で、その従順の中に中途半端さを残していたら、その中途半端さがいずれやがて自分自身に跳ね返り、ね、あるいは自分の代に跳ね返ってこないとしても、自分の子供の孫の、後々の世代に害となって現れてしまうわけです。ですから、ね、今日私たちが、ね、に対して御言葉がやめなさいと告げていることに対して、ちょっとぐらいはいいじゃないかというふうに言うとしたならば、その人は、ね、自分自身の後の、あるいは自分自身の子孫に、ね、害を残すことに、ね、なってしまうわけです。現実、ね、実際、今自分自身に起きている、もうなんか報われないなって、そういうこと、ね、それ自分が犯した罪じゃないのに思っていたかもしれなくても、先祖が犯した罪がですね、実は今、この代の自分に、返ってきてしまうということがあるわけです。だから私たちは先祖の犯した罪を本当に悔い改めて祈るべきなんですね。で、2節の方を読みますと、王の門のところにいる王の家来たちは皆ハマンに対して膝をかがめてひれ伏した。しかしモルデガイは膝もかがめずひれ伏そうともしなかったって書いてあります。モルデガイは、ね、なぜ膝をかがめなかったのか。この、自分より高い地位にあるものに対してひれ伏すことは当時は、ごく普通の習慣というか儀礼、だったんですけども、で、なんでモルデガイは、この、彼に膝をかがめなかったか、4節にはっきり理由が示されてですね、モルデガイは耳を貸そうとしなかった。モルデガイが、
文字は後で見て。
モルデガイが、自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明けていたからであるって書いてあるんですけども、モルデガイは自分がユダヤ人であることをみんなに打ち明けていたとあります。ですから、ここに理由があるんですね。モルデガイは、ね、ハマンが嫌いだったからとか、ね、わがままだったからとか、ね、そういったことではなくてユダヤ人だったから、ね、つまりモルデガイは自分は神の民、そして神の民としてひれ伏してはならない一線を、彼ははっきりと思っていたんですね。ハマンはアガグ人です。ハマンは、モルデガイにとって、ね、モルデガイ自身の先祖サウル王が、ね、残した敵でした。アガグはまたアマレク人です。 聖書に書かれてあります。主はアマレクと代々戦う。モーセの時代、モーセが手を挙げて祈っていたときは、ヨシアが、の軍勢が優勢、手を疲れて下ろしていたら、ヨシアの軍勢が不利になった。その相手がアマレク。で、そしていよいよ、モーセ、疲れた手、両隣から、アロンとフルが支えて、そしてしっかりとその祝福の手が下りなかったゆえに、ヨシアたちが勝利しました。で、そこで主が宣言されたのは、私はいよいよアマレクと戦う、ということを主は仰せられました。ですから、モルテカイはその律法を、知っていた。で、そしてこのアマレクは主の敵である。主はこの、アガグ人ハマンと代々戦う。今このように取り上げられているけれども、しかし主は必ずこのハマンを取り下ろすということを、それを、律法から、モルテガイが知っていたから、だから、決して膝をかがめなかったんですね。もちろん、王様に対しては、礼儀として膝をかがめました、モルテガイ。けれども、ハマンに対しては、神の民として、また、この、騎手の子、ベニヤミン人として、決してかがめては、膝をかがめてはならない相手だったんですね。今日の私たち、膝をかがめてはならない、そういう相手、いるでしょうか。神の民として、これは別に気に食わない相手であってはなりません。神の民として、その、かがめてはならない欲望があり、またかがめてはならない罪があります。世の中において、みんなは、この、偶像礼拝をしているから、自分も、この、同じようにしよう、そういったこと、かがめてはならないんですね。聖書には偶像を拝んではならないって、非常に事細かく、書いてあります。冒頭で宣言したのは、ローマの12章2節なんですけども、書いてあります。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何かを、見分けるために心の一心によって自分を変えなさいって書いてあります。私たちも、膝をかがめてはならない罪があり、欲望があり、誘惑があります。この御言葉を、が示すこと、私たちは本当にこの一線を、守るために毅然と立つことは、できるでしょうか。で、さらにですね、3節から4節のところに、見落としてはならない一言があるんですね。3節から4節見ますと、この王の家来たちはモルテカイに、あなたはなんで、このハマンに膝をかがめないって、これつまり王の命令に背くことなんですね。なんで王の命令に背くのか。彼らは毎日そう言ったが、モルテカイは耳を貸そうとしなかったって書いてありますね。毎日、そういうふうに言われました。毎日です。信仰の戦いは、一度勝利した、ということで満足してはならなくて、二日目、三日目にまた、誘惑が来たら、その一線を越えてはならない戦いがあるわけです。信仰の前日戦い、これは毎日、しかも、モルテガイは毎日繰り返し同じ圧力が かけられたんですけども、でも耳を貸そうとしなかったんですね、モルテガイは。このモルテガイの、ありさまだけ見ると、なんてなんか堅くなな、で、なんか融通が効かないって思う人がいるかもしれないですけど、しかしモルテガイとしては、この律法から、また神の民として、そして自分の血筋として膝を掲げてはならない相手だった。だから耳を貸そうとしなかったんですね。モルテガイは毎日、毎日繰り返し同じ圧力が かけられても、耳を貸そうとしませんでした。これが本当の信仰の戦いです。多くのユダヤ人はハマンに膝をかがめました。モルテガイはかがめませんでした。でもエステル記の最後を見ますとですね、ユダヤ人の中で唯一モルテガイが王に取り上げられて高く地位が上げられたわけですね。主が引き上げたんです。それはこのモルテガイが決して膝をかがめてはならない、神の民としてはかがめてはならない相手にかがめなかった それを貫き通したからなんですね。このモルデガイは自分がユダヤ人であることを隠さないで打ち明けておりました。エステルは時が来るまで自分の地位を隠していなさい、モルデガイが言ったんですけども、モルデガイは違いました。まあこれはそれぞれの任された場所、それぞれ任された地位において、それぞれの導きがあるんですね。エステルは明かさないことが益でした。けれど、モルデガイは、自分はユダヤ人だと明らかにしていたからこそ、だから、このハマンに対して、膝をかがめない、その理由、信仰的な筋が、通っていて、そしてみんな周りにそれが知らされたわけですね。自分はユダヤ人、そして相手は、このアガグ人。だから、ユダヤ人として、信仰者として膝をかがめない、ということだったんですね。私たちも本当に自分がどこに所属するのか。私たちは天国に所属する。イエス様に所属する。はっきり、証を立てていくべきです。で、さらに5節から6節見ますとですね、ハマンは、このモルデガイが自分に対して膝をかがめないのを、聞いて、憤りに満たされた。で、しかもハマンはこのモルデガイ一人に手を下そうとするだけでは満足しないで、ハマンはすべてのユダヤ人。ですから、このモルデガイの民族全体を根絶やしにしようと企みました。本当に恐ろしいものです。自分の、そのプライド、傲慢が傷つけられたことに対する怒りを、決して個人だけではなく、その個人が所属する、集団全体、民族全体を滅ぼそう。という憎しみに膨れ上がっていった。ここに、この、アマレクの、その、汚さといいますか、その罪深さが垣間見られます。自分に膝をかがめなかったあの一人に対する憎しみ、これが全集団に対して、その民族に対して、その国全体に対する怒りに変わっていく。これが、今よく囁かれているヘイトの構造ですね。ですから、ずっと何も、あの時代から今に至るまでこの構造が変わっていないわけです。本当にこのハマンの中で動いていた、このうごめく怒り、その性質、これ、モーセの時代から、また、サムエルの時代、サウロの時代からずっと働いていた。いや、むしろその前から、悪魔サタンがすべてこの神の民を根絶やしにしようと、滅ぼそうと企んで、そしてこのようなハマンを用いて、悪魔サタンがハマンを用いて、神の民を根絶やしにしようって、企んでいたわけです。これ今でも、それが世界的な戦争において、本当にそれが起こされております。けれども覚えておくべきことは、神の子イエス様はまさにその悪魔の技を打ち壊すために来られたんです。私たちの信じるイエス様は必ずこの悪魔サタンの技を打ち壊してくださいます。このエステル記の3章は確かに、この暗い始まり方を、したかもしれません。けれども神様はその中においてもうすでに空いた王座にエステルを据えておられたんです。神様の一手、それはもうこの前に置かれていたわけですね。このような時のためにエステル記において重要なキーワードでした。ハマンのこの企みが膨らみ始めるその以前からもう神様の救いの計画、その一手はもうすでに置かれているんです。王宮の中でもうすでにこの神様の救いの計画は動いていたわけです。今の私たちに対してこのエステル記3章ね、問いかけております。まずは皆さん、モルデガイのように報われていないなって、そういう感じる場面あるでしょうか。でも皆さん、しっかりと神様の一手として皆さんは置かれているんです。この筑波未来の地に、それぞれの場所場所に、神の一手として皆さんが置かれて、そしていかに報われていないかのように見えても実はですね、それ、布石なんですね。そして、 また今日の箇所が示すこと、もう一つ、膝をかがめてはならない一線というものがあります。その置かれている場所場所において、その一線は人によって違うかもしれません。私たちは本当にこの祈りを通して、御言葉を通して、その一線をはっきりと知る必要があり、そしてそのみんながたとえ膝をかがめたとしても、皆さんはそれに、その罪に、誘惑に膝をかがめてはならないんです。また、私たち、ね、このくらいになったら別にいいじゃないか、そのようなサウルのような、このくらいなら別にいいじゃないか、これは本当に捨て去るべきです。中途半端な従順、これが後々に災いを残しました。皆さんは本当にこの自分の中に残してはならない贖く、ね、残していないでしょうか。私たちはしっかりとそれは取り扱って、そして本当にこの完全な従順を通して全く祝福に入っていくべきです。皆さんはこの、神の民としてのプライドをしっかり保ち、そして神様に対する従順を保って、そして祝福へと入っていきましょう。本当にこの従順が完全になるとき、一切の不従順は処罰される準備ができます。皆さんが本当に神様に対する従順を保って、そして一切の不従順を処罰する皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様、あなたこそ我らの王の王です。あなたがおっしゃったこと、本当に従順し尽くすことができますように、残すところがないようにしよう。本当に、騎士の子サウルは残したゆえに、このアマレクを残したゆえに、死死孫孫に災いを残しました。その数百年ぶりのその確執が、このエステル記3章に現れました。私たちはそのようなことがなく、本当にあなたが滅し尽くしなさいと言われた罪、汚れ、誘惑、これはしっかりとイエス・キリストの名前によって滅ぼし尽くし、残すことはなく、そして本当にもう雲一つない青空のような祝福を受け継いでいく私たちとならせてください。今朝の御言葉に感謝して、私たちの主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する主よ、あなたの御名を褒めたたえ感謝します。主が手を貸してくださらなければ、私たちはいつも狡猾なものになってしまう。弱いものです。サウロはウキウキとして高慢になり、アガクを自分の手柄にしました。それゆえイスラエルに残した不幸、それは計り知れない。主よ、これがサウルだけに限ることではなく、私たちも同じだと思わないと、私たちは過去に対する清算ができません。主は私たちの過去、現在、未来に対して全部責任を取っておられる方です。この方を信じる、この幸いを心から感謝します。たくさんの過ち、愚かなこと、たくさんやってきた私たちの戦場、私たちです。わからないゆえに、私たちはどうしてこんなことが今起きているんだろう、どうしてというこの派手な、それがすごくもどかしかった私たちでもあります。原因がなければ結果はない。世の中のすべてのものがそれを指して教えていますが、自分に起きていることに対して私たちは原因がない、原因がない、の一点前に立ったときがたくさんあります。イエス様を信じていない、過去の清算ができない、この空上崇拝者たちはすごく先祖だとかいろんなことに気にします。騙されて気にして、そして、報われない、それが彼らです。 今日あなたは年代を超えて私たちがやってしまったことがどう動くのか、その恐ろしい結果を教えてくださいました。主よ、幸いにこのような時が与えられているのにも、この時を大切に捉えるという志もなく、もしこの場所で私たちがいるとするならば、私たちこそすごく愚かなものです。イエス様、御言葉は今自分に言っていることをしっかり知ることができますように。御言葉が今私ではなく、この場所にいる私ではなく、他の人を指して言っているということではない、これをしっかり知ることができますように。主が与えてくださったこの幸いの時をしっかり捉えて、この御言葉の時間に悟されたことを感謝して、私たちの過ちを見舞いにおいて、主を助けてください。私の過去、私たちの先祖代々のその過去、私が引き継いでしまったものをあなたが全部許してくださいと、私の代でこれが終わりますように願う私たちでありますように。今日の聖書を見て私は非常にびっくりしました。なぜならいい気になって伸ばしてあげて、いい気になって自分の手柄にしたサウロでした。今は時が変わって何百年も経ち、本当にいい気になっているのはアガコの子孫。主よ、この中において曲げても曲げても、もう何も文句が言えないほどの地位の差、力の差がありました。でも主よ、あなたはアマレクと代々戦うという言葉を残してくださり、曲げ腰のこのイスラエルに対してあなた自身が戦う方として約束を実現されたことを感謝します。要するに、あなたが選ばれた者のために、あなたは私たちの行いではなく、あなたが約束した言葉、それを実現するためにいつも現れる方、それがあなただったからです。非常に申し上げないという気持ちと、なんてこんなに素晴らしい神様なんだろう、報われてなくてもいい、忘れられても当然な私たちのために、主は悪を悪で報いずに、ご自身の仰せられた言葉で報いてくださる、こんなありえないことを私たちは今日早朝ここで体験しています。イエス様、本当にぼーっとして、ここはどこ、私は誰みたいな状態でここにいるということがどれだけ申し訳ない。主、私たちの思いをあなたから正しくしてください。思いと心を見張れ、何で見張ればいいんでしょうか。主、あなたの御言葉です。あなたの御言葉で、あなたの御言葉で思いと心を見張ることができます。お願いは、自分の先祖が傲慢にも犯したその罪を思っていたことでしょう。だから主が希望として残してくださったアマレクと代々戦うという言葉を固く耳にして、そして主よ、あなたの言葉を信じてその言葉を貫きました。イエス様、私たちにもこの時代その信仰の力を与えてください。そして報われる報われない、それを別として、主、私たち自身がどうであっても残りの子孫に不幸の種を残すことはありませんように、イエスよ、私たちを助けてください。今日あなたが与えてくださったこと、 何百年という時を経て起きているこの出来事、これをしっかり私たちの中に入れ込んで、そして主よ、モルデガイの信仰に立つことができますように、
ね、
一人でイスラエルの代表として立ちました。私たちも一人でこの土地の人々に、そして不信仰な人々に勝ち得てあまりあるものでありますので、信仰のプライド、これを絶対に絶対に主旨することができますように、私たちを助け祝福してください。今日あなたが本当に素晴らしい御言葉を通して私たちをまださらに起こしてくださったことを感謝し、イエス様のお名前によって祈りました。
アーメン。
この時間祈っていきたいと思います。私たちもこの時代の聖なるプライドを貫くことができるモルデガイでありますように、そしてイエス様の御前において本当に整えられエステルでありますように、この土地の人々にイエス・キリストの名を掲げることができますように、そしてたくさんのモルデガイ、またエステルをこの土地で生み出すことができますように、この教会がイエス・キリストにあって栄光の礼拝者、栄光の働き人、栄光の成功者、栄光の学び屋で満ち ますように、今日もイエス・キリストにあって祈っていきたいと思います。主の皆を呼ぶ者はみんな救われます。イエス様に望みをかけ主の皆を呼びましょう。せーの、
イエス様、イエス様、イエス様、イエス様。